あ始まりましたベンビーのオリジンアワーハモのお時間です、月に一度ですね、第一金曜日に更新しまして毎週金曜日お届けしております。こちらの番組は沖縄のさまざまな業界で活動しているスペシャリストとリスナーの皆様を私ベンビーがハブとなりつなぐ対談形式の番組となっております、いつものように映像をご覧の皆様にはもう見えてるかと思いますが、今月のゲストは映画監督平和弘さんです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。ミラクルシティ小説映画を作りました、監督をしてます平和弘と申します。ベンビーさん今日ありがとうございます。
いやいや、こちらこそようこそ
小座から那覇に来ました。
ようこそ小座をね、駐車料金もちょっと発生するんですけど、ああ、ちょっと
那覇はね、全然大丈夫ですよ。
よろしくお願いいたします。さあ、今話ありましたけど、まあ、最近で言うと大きな映画で言うとミラクルシティ小座ね、
はい、
もう全国公開されましたけども、
ベンビーさんにもたくさん出ていただいて
ありがとうございます。おいしい役をいただきまして、ミラクルシティ小座の話は後でたっぷりとお伺いするとしまして、
はい、
僕との出会いでいうと何ですかね。
僕でもこれ実は覚えてなくて。
そうなんですよね。
僕はでも一方的に知ってたのは先なんですよ。もちろん僕、はい、起承転結、
あ、お笑いライブ、僕
は、はい、お笑いライブに、はい、学生の頃行ったことがあって、
でしたっけ。
その時に、はい、もちろん僕ご挨拶とかしてないんですけど、はい、普通にお客さんで行ってたんで、
は
い、で、めちゃくちゃ面白い人いるなっていうことで皆さんずっと知ってて、でその後、
はい、
高山総一さんって監督さんが、ハイサイゾンビを撮ってたじゃないですか。
撮りましたね。
ベンビーさん主演だったじゃないですか。
僕主演で、はいはいはい、
で僕、うん、あれが、はい、高山さんと会ってる時にも言ってるんですけど、うん、本当に僕沖縄の映画で多分一番好きなんですよ。
言ってくれてますよね。そうね、
本当に一番面白くて、なのでミラクルシティ講座の時もベンビーさん絶対出てほしいと思ってたんで、はいはい、なので、うん、どこからいわゆる本当に、はい、お仕事としてご一緒したかとかお話ししたかってちょっと覚えてないんですよね。でも
そうなんですよね。なんかこう
どこでしたっけ。
どこで、なんか文字のやり取りかな、最初は
DM とか。文字のやり取りもかもしれないですね。
かもしれないぐらいのあやふやな感じで。
思い出した、あれです、田淵さんのトラウマナイト、
はい、
琉球トラウマナイト、
はいはいはい、OTV で
僕らの会社でトラウマナイトっていうの最初はもう地下イベントでやったんですけど、その後テレビになったんですよね、
はいはいはい、
で別の監督の田淵さんという方の七つばかっていう作品で、
はい、
で僕はその時特殊メイクで入ったんですよ。
そうだ、
そう、特殊メイクで入って、僕特技特殊メイクなんで、
はいはいはい、
特殊メイクで入って、で何なら僕エキストラで幽霊役もやってて、
ですよね。
その時にベンビーさんいて、僕最初挨拶した記憶があります。
ああ、そうか、あれが一発目の、
多分あれですね、
直接のご対面だ、
はい、
あれからですよね。
いや、あれからですね。懐かしいですね。
あれ6、7年前になるのかな。
いや、結構なると思いますよ。
ね、あれから、はい、実際お会いしたのはあれからですけど、
はい、
そもそも、もう、映画って今何本ぐらい撮ってます？
映画。これは、もう、自主映画も含めたら多分50、60本ぐらいですかね。
すごい。短いやつですと何分ぐらいですか？
短いやつだってでも本当に3分のとかも撮りましたよ。短編とか3分とか10分とかいっぱい撮りましたし、一番多いのが多分10分ぐらいのやつが多いと思います。
ああ、そうなんですね。はい、映画との出会いは、はい。
これ映画との出会いは多分僕、うん、でもまあ本当の出会いで言うと多分もうちっちゃい頃親が、うん、VHS 時代ですね。ビデオ借りてきてくれた時とかに見てたんですけど、はい、僕小中学校と、はい、ものすごい小児喘息で苦しんでたんですよね。
あ、
喘息で、で結構なんか沖縄では治らんかもしれないみたいな、くらいなんか重かったらしくて、
はいはいはい、
で確かに苦しかった記憶あるんですよ。で、東京の、なんかこの特殊な、注射をする治療みたいなのがあると、で。これで早く治るかもしれないってことで、親が連れて行ってくれたんですよね。で、東京に何回か行ってたんですよ。はい、3ヶ月か2ヶ月に1回ぐらいとか。で、まあその度に1週間ぐらい泊まるわけですよね。
はいはいはい、
で、まあ、もちろん東京なんて友達もいないんで、うん、で、僕、中学校の時に、親が映画館近くから行ってきたらいいよみたいな感じで、僕本当に毎日映画館行ってたんですよね。で、沖縄でやってない映画ばっかりやってるし、で、まあ、変な映画もいっぱいやってるし。
東京のこの一週間いる間に。
一週間いる間に。で、なんか中学生なのに、うん、なんか、おじさんが見るような映画とか、ばっかり見てたら、うん、
はいはいはい、
なんかハマっちゃって、帰ってからももう映画オタクで、ってなったんですよ。本当にそれで、もう本当に、暇があればツタヤで行ってみたいな生活でしたね。
じゃあ相当数見るのも見てるんですね。
好きでしたね、単純に。 ただ偏って見てました。なんかこの、映画を知識として入れようとして、なんかこう、昔の古い名作と呼ばれるものとかは、あえて僕、あんま、あえてというか、普通にあんまり見てなくて、あんま面白くなさそうだな、みたいな感じで。
まあ実際ね、そう。僕らが今見てもな、みたいな。
なんかこの、勉強のために見なきゃっての分かってるんですけど、それよりも、なんかよくわからん B 級のジャケ狩りとか普通にしてますね。
ああ、ジャケット見て。
うん、面白そうだな、これ、みたいな。
はあ。一番、まあなんだろうな、インパクト。とか強かった残ってるというか、
はいはいはい、
映画で言うと、まあ、超メジャーとかを除くと何、どんな映画がありますか？
インパクトですか？メジャーとか除くと、あ、僕、今でも覚えてるんですけど、中学校の時に見た映画で、イグジステンスっていうデビッド・クローネンバーグの SF 映画があって、めちゃめちゃ気持ち悪い SF 映画なんですよ。どんな話かって言ったら、とあるゲーム会社がものすごい、大企業になっていて、そのゲーム会社が生み出したのが、人間の脊髄につなぐことができる、半分生物のゲーム機を売り出すっていう話なんですよね。
ほう。
めちゃくちゃ気持ち悪いんですよ。なんか、もうブヨブヨした肉の塊みたいなのがコントローラーで、
はい、
そっからニョロッと出た、なんか生物的な管が、
はい、
脊髄に刺さるんですよ。
ほう。
で、その脊髄に刺すポットみたいのも、お金持ちしかつけられないんですけど、主人公は貧乏人だから、ガソリンスタンドで安物のポットを埋め込むんですよね。半身不随になりそうになったりするみたいな。で、まあ、なんかそれも気持ち悪いし、中に入った後もなんか、今のもう VR の究極系みたいな、メタバースみたいな状態でなってて、ものすごく革新的だったし、なんか気持ち悪いけど見ちゃったんですよね。なんかこんな絵があるんだみたいな。
は
あ
は
あ、でも僕入った時、僕と知らないおじさんの二人しかいなかったですから、
うわ、どっちが差し越しようかなみたいな。
気持ち悪い映画で気持ち悪いおじさんと、気持ち悪い中学生と、オタク同士で見たみたいな。
あ、ちょっと興味湧きますね、でも。
いや、でも、なかなか面白い映画なんで、ジュード・ローが主演ですよ。
あ、有名どころだ。
はい、有名どころです。
へー、まあそんなじゃ映画も見つつ、でも見ても映画好きでも普通撮ろうとは思わないじゃないですか。
ああ、そうですね。僕も本当最初撮ろうと思わなかったです。
そのきっかけって何だったんですか？撮る。
いや、僕もともと僕本当に小学校の時のこの文集にも書いてるんですけど、
はい、
僕の本当に小学校の時の一番大きい夢が 3A の店員だったんですよ。
はい、ちっちゃ。あ、まあ、ちっちゃったごめんなさい、3A なんですけど。
本当に、でも、
小学生が描く夢としてはね。
いや、僕の中で3A の店員ってものすごく、もう大企業の安定した職業で、あそこに入ったらもう一生食いっぱぐれないだろうみたいな。
そっか、ちっちゃい時って。
公務員に見えたんですよね、もう。もう
中野町 3A ぐらいですか、ちっちゃい時。
公務員は僕楽しくなさそうだなと思ったんですよ。なんかこの、
まあね。
なんか勉強いっぱいしてるんで。でも、3A はなんか品出しとか楽しそうだなとか、いっぱいいろんな人いるなとか。なんかそういう、小学校の時に、3A のレジ打ちで、一生終えたいって本気で思ってたんですよね。実際そう書いてて。
小学生よ。
でも、なんか、映画好きになったじゃないですか。
はい、
その時に僕の目変わって、僕は DVD のジャケットとかを売る会社に入りたいと思ったんですよ。
撮ろうとか、出たいとかじゃないですね。ちょっと横からみたいな。
なんか、映画の中の人には絶対なれんから、映画の側をとか、映画できた映画をなんとかする人。で、なんか、映画に触れてたらいいな、みたいな。DVD オタクだったんで、僕 DVD とか買って、必ずフィルムを戻して、じゃ、棚に戻したりしてたんですよ。買ったばっかりにフィルムついてるじゃないですか。
ありますね。
あれも捨てなかったんですよ、僕。
くわー。
これ入れて。で、もうだから弟とかからもうバーッと剥がしたの、もう殴り合いですよ。
お前、俺の大事な、外の袋を、つって。
外の袋を、同じの買ってこい、つって。なるぐらい。でも、それぐらい、あれだったんですけど、
うんうんうん、
でも、大学に入った時に、なんていうんですかね、はい、自主映画を作ってみたんですよね、
うんうんうん、
でそれが意外にうまいことできたんですよ、自分の中で、
は
い、あ、これは自分で作ったからの達成感もあるけど、はい、割と面白いんじゃないかみたいな、
うんうんうん、で出演者も大学の同級生
とか、大学同級生とかですね。で僕が入ったサークルが結構オタクなサークルだったんで、みんな出たくないって言われたんですよ、
はい、
映りたくないみたいな。
あ、一応映画のサークル、
映画サークルじゃないです、放送研究部っていうもなんか本当にこのラジオとかアナウンスとかを研究するサークルで、で、ラジオドラマとかみんな作るんですよ。めちゃめちゃみんなアニオタとかで、声優オタクとかで、もうめちゃくちゃ声とか頑張って作るんですけど、見た目は映したくないみたいな。
あ、なるほどね。
はい、僕はでも映画撮りたかったから、映ってくださいよ、先輩たちって言って、いやいや、もう無理みたいな。っていうから、もう僕は仕方なく学内の他のサークルの人たちをナンパしまくって、映画をたくさん作った。それが今の僕らの会社、プロジェクト9の始まりなんですよね。
へ
ぇ、そうです、そうです。プロジェクト9っていう会社で今、映画を作ってるんですけれども。
はい、はい。あ、その時のメンバーが、じゃあ。
その時のメンバーの一人が今の前城森さんとそのスタッフで、他のメンバーで、大城は、社長の大城は後で合流した感じなんですけど。
はい、そんな感じなん
ですよ。そこで作った映画っていうか、この自主映像作品、はい、映画じゃないんですけど、はいはい、自主映像作品が、うん、なんか、全国のコンテストで2位とか3位とか、結構ランクインするようになって、
すごい。
で、その時の相手が結構この早稲田とか、こう超有名どころ
とか、はいはいはい、映画研究会とか。
ああいう連中に 勝てるんだったら仕事にできる可能性もあるかもなみたいなっていうその思い上がりから始まったんですよね。でも全然売れなくて死ぬほど、なのでまあ言ってしまえばミラクルシティ講座を取るまではこういうラジオで皆さんの耳に届くこともないですし、あの舞台挨拶をすることもなかったですし、昨日も僕ベンビーさんとご一緒であのとある番組に出たんですけど、そんなことも絶対ありえなかったわけですよ。それまでは多分皆さん僕の名前も知らないし顔も知らないしっていうことだったんですよね。だから僕実はミラクルシティ講座まで映画監督を一度も名乗ってないんですよ。名乗ってないです僕は。
あ、そうなんですね、
は
い、
僕はずっと映像ディレクターって言ってましたね。もう
そっか。でもだってテレビドラマとかも撮ってましたもんね。
テレビドラマとかテレビ番組で、うん、あの食いつないではいたので、うん、ただ、はいはいはい、まあもちろん今でも映画で食ってきてるわけではないんですけど、うんうん、映画監督を名乗るのがおこがましくて自主映画では、それでやっとミラクルシティ講座でちゃんと配給もついてってなって、映画監督ですって自分であのテロップ入れるときとかに、あ、じゃあこれでお願いしますとか、
あ、今回もそうですね、
あの SNS のあの職業のところもやっと映画監督って書けるようになりました。
そっか、僕は逆にもう芸人始めた瞬間からもう職業芸人か最近逆にちょっとタレントとか
いや、なんか自分のなんかあれがありますよね、この。
そうそうそう。
なんか、なんていうんですかね、判断というか。
ありますね。
僕は明確にミラクルシティことでしたね。
あ、そうなんですね。じゃあ大学卒業して、企業に就職。
そうですね。新卒で僕はデパートリューボーという会社に入って、ね、で、なんならその時に同時に内定もらってたのが三栄さんだったんですよ。だからちっちゃい頃の夢は一度叶ってるんですよ。
もう入らなかったけど。
入らなかった。
内定もらってて。
ただめちゃくちゃいい企業だったんですよ、どっちも。まあ、
でも、まあ、そうそうそう、
僕内定式まで出たんで、内定式まで出て、その内定式後のバーベキューパーティーとかまで行ったんですよね。で、めちゃめちゃいい人たちで、この会社で働くの最高だなと思ったんですけど、まあ、あそこはものすごい大きい企業、まあ、リューボーもそうですけど、めちゃくちゃ忙しい。そうだったんですよね。
あ、三栄さん。
で、劉邦はなんか4連休制度、まあ、多分探せばあるんですけど、三栄も。その劉邦は僕4連休制度があるって聞いて、4連休あったら映画撮れるかもしれんみたいな。
そっか、まあ、映画撮る前提。
映画辞める前提で僕入りました会社。
あ、
はい。
映画もう辞めようと思って。
もうそうです。26とか7ぐらいには辞めて、はい、うん、まあ最初にサラリーマン研究を積んでおく方がいいと思ったんですよ。監督やるにしても何にしても社会経験積んだ方がいいかなと思って。実際今めちゃめちゃ役に立ってるんで、会社員時代の
経験が。
そうですね。社交的になりましたし、なんていうんですか、サラリーマン時代の感じだとやっぱりその、うんうんうん、まあ普通にメールのやり取りとかもそうですけど、ちゃんと、はい、ちゃんとなんか。はいはい、接する
人間として
なんかだった感じです。いろいろ教えてもらったんで、
そこら辺も。そこから、
そうですね。
じゃあ減って。
から減って、で、まあ30までに売れなかったらやめようと思ってたんで、その映画作るの。なんか、はいはいはい、なんか違うことでやった方がいいかなと思ってたんですけど、はい、まあ結局、ミラクルシティ講座が決まったのが29の時だったんで、本当にギリギリロスタイム。
でも本当に辞めてたと思います、これ、ミラクルシティ講座がなかったとして。
辞めてなかったと思います、ね。ぶっちゃけ。
いや、やっぱりね、やめないと思います。
なんか、他に好きなことないんですよね、僕。
いや、やめないと。やめきれる人は、もともと、まあ、そこの道に向いてなかったと思うんですよ。他の道、ただ、この、まあ、30までが無駄になるってことじゃなくて、
はいはいはい、
他の道が向いてたんだろうな。多分ね、平さんは、やめきれてなかったと。まあ、なんだろう、結果として、まあ、
結果なんですけどね、
来てるので、はいはいはい、まあ、そういう話するのももう、全然意味のない話ではあるんですけど、29の時。
29ぐらいの時ですね。この未完成映画国編大賞っていうのが大きい転機なんですけど、本当に、
はい、
まあ、今までのその自主映画時代のチームの蓄積あってこそなんですけど、その未完成映画国編大賞っていう、本当にきっかけの企画があって、まだ本編できていない映画の予告編だけ作って、で、その予告編でコンテストして優勝したら3000万で映画撮っていいよみたいな。
はい、
あれで優勝できたの本当に大きかったですね。
すごいっすよね。あれ、3分の。
3分の予告編。
予告編ですよね。で、優勝して。
いや、もう本当優勝決まった時、僕、ネオパークで撮り撮ってたんですよ。
はい、
なんか、PV かなんかの。
ああ、もう映画じゃなくて。
映画じゃない、もう普通に仕事で。
食いつなぐための仕事の。
してて、はいはいはい、で、電話来た時に、隣にその、前城いたんですよ。森さんいて。僕、本当に生まれて初めて嬉し泣きしましたね。
はぁ。
嬉し泣きってしたことなかったんですけどね。
はぁ。
びっくりしました。なんか。
すごい、ネオパークの鳥たち集まってくるん
ですよ。ネオパークの鳥一回止めましたもん、僕も。いいやと思って。いっぱいいたけど。
いや、おっきいですよね、だって。
めっちゃ良かったですね。
3000万の制作行って、それまでだって制作行って。
いや、もう、 テレビドラマとかでマックスやっぱり数百万とかですから、はい、3000万って家建ちますよね。
もうねえ。
なんかよく言われてるのがやっぱ家作るのと同じぐらい体力も時間もかかるっていうことを聞くんですよね。映画一本作るの。
家作りに例える人もいますもんね、うん、例えば、うん、まあ家作るのもペンキあがいたり配管がいたり、そうそうそうそう、映画だって照明がいて音声さんがいてとか、うんうんうん、っていうことですもんね。
本当に
それまでもなんかコンテストとかも出しまくってたんですか。一応
あもう出しまくりましたね。もうで一応なんか賞を取ったりとかもしたんですよ、うん、
はいはいはい、
あのちょっとした自主映画の大会でなんか、うん、なんとか賞とかなんとか賞とか取ったけど、
はいはいはい、
でも何も変わらないんですよね、うん、結局やっぱりあの一番大きかったのは桐谷健太さんだと思います、
はい、
そのミラクルシティ講座あの、うん、まあ他の沖縄の俳優さんたちがいたから桐谷さんが抱えたってもあると思うんですけど、やっぱあの人のスター性があったからなんか沖縄の人もいっぱい見てくれたし、なんか一つやっぱ映画としてしまった感じがしますね。
ですね。まあミラクルシティ講座の主演で、
はい、
しかも何回かもコロナで延期になったじゃないですか、撮影が。
そうなんですよ。もうね、毎回やばい、終わったと思いましたね、もう。
で、桐谷さんぐらいになるともう、だってスケジュールもね。
大体通常こういう映画って、はい、まあ、ベンビーさんのとかでもそうと思うんですけど、一、うん、回なんか大きいやつでバラシーになったら、
はい、
もうなんならキャスト変えてもいいくらいですよ、みたいな感じで、なんか、
ね、
主演の人とかって、なんか、いなくなるじゃないですか。
はい、そう。
だから、それをやっぱり予期して怖かったんですけど、きっとスケジュールくれたんですよね。
ねえ、3回ぐらい延期しましたっけ、
はい、?3 回延期しましたね。
ねえ。
はい。
そのたんびに桐谷さんは
桐谷さん入ってくれました。まあ、でも、うん、もう、ベンビーさん含め皆さん合わせてくれてました。
はい、いやいや、もう僕らはもういくらでも、はい。
いや、もう本当に、うん、多分誰かは合わなくて違う人になるんだろうなと思ったけど、うんうん、最初のキャストからほぼ変わってないんですよね。
素晴らしい。
全部一緒のまま、うんうん、26校の最終校。
はいはいはい、26校ですもんね。
そうなんですよ。26校でしたね。
まあでもある意味この延期が重なった、まあおかげというか、うん、本も練り直しみたいな。
いや、はい、延期が重なったから、うん、なんて言うんですかね。台本が良くなりました。もう本当に、もう率直に言うとそうですね、うん。
はいはいはい。
時間があったっていうのもそうですし、僕がやっぱ監督として、演出としてこう成長できていった数年間だったので、うん、撮るぞって決めてからの3年間だったので、やっぱり勉強もいっぱいできたんですよ。
撮るって決まってから3年ですか、実際。
そうです、そうです、そうです。だから、もう、いわゆる、精神と時の部屋みたいな状態ですよね。もう、
そうですね、
短いけど、もう何十年も勉強しなきゃいけないみたいな。
は
ぁ、なので、すごい、うん、すごい成長ができました、うんうん。僕はこのミラクルシティ講座で。
じゃあ、最初の予定通り撮ってたら。
また違った作品になったと思います。
ですよね。
全然違ったと思いますね。
なんといっても、僕が感じたのが、まあ、バンドが出てくるじゃないですか。
はいはい、
で、バンドメンバーみんな役者じゃないですか。
はい。
楽器のね。
あ、そうなんですよ。彼らも3年間かけて練習できてたんで。
本当に。
すごいっすよね。
そう、ライブシーンとか、いや、みんな弾けてるし、と思って、普通に。
そうなんですよ。
ギター、ベース、ドラム。
みんな、本当にみんな誰も触れてないですからね。
あ、最初はね。
過去編のメンバー、若いメンバーは。うん、
はい。
で、現代のおじいメンバーは、もう赤バナーさんとかは、弾けてたんですけど、でもそれでも、なんかもう久しぶりだからって言って、ベベベって練習して。いや、もう本当に素晴らしかったですよ。
素晴らしかった。
素晴らしかった。
あれって結局もう、手元も吹き替えなし。
吹き替えなしです。
ですよね。
全員吹き替えなしです。あ、
はい、
ドラムの、よりだけ、
うんうん、
レオンさんがやってくれたんです
よ。はいはい、ああ、もうほぼ、だって当初はもう全部吹き替え、手元吹き替えぐらい。
全部吹き替えの予定だったんですけどね。
はあ。
はい。
じゃあ、それもちょっとプラスに。
あと、はいはい、翔太、津波竜と演じる翔太の前半のワンカットも、いわゆるスーパーテクニックの部分だけはプロにやってもらいました。はいはい、他はでも、一般的なバンドシーンはもう、そのままです。
すごかったわ。
すごいですよ。
ねえ。まあ、いろいろ裏話的なところで、まあ、僕ので言うと、やっぱ、延期になったせいで、最初に言われていた、髪切らないで伸ばしてくださいねっていうのが、完全に抜け落ちてまして、
はい、
もういよいよ撮影も迫ってきて衣装確認の時に僕2日前ぐらいに張り切って髪切っていって俺とも衣装さんがデミさん髪切ったんですかって言うから僕はなんか褒めてくれるのかなあそうなんですよ張り切ってそう、はい、2日前に切ってきたんですよ切っちゃったかはいと思ってなんかあそうだ
ビンタ揃ってましたもんね
やばいそうか俺過去の役だからあんまり綺麗に切っちゃいけないんだと思って
そうですね。
そこまた臨機応変に。
いやいや、全然大丈夫でしたけどね。僕、いやいやいや、言われるまで気づかなかったですもん。あ、そうか、そういえばそうだった、みたいな。
そうそうそうそう、とかがあったり、あとなんかこんなのあったな、事件でハプニング、現場でハプニングみたいな。
いや、めちゃくちゃいろんなことがあったんですけど、はい、なんか、本当に致命的なハプニングないんですよ、ミラクル仕事。大体こういう長い映画って、はい、もうなんか一個は忘れたい出来事とか、あると思うんですけど。今回で言うと、はい、まあ制作スタッフとかが、なんかいろいろ多分あった時とか、すごく対応してくれたんです。監督の僕はもう本当にありがたく伸び伸びさせてもらいました。おかげで、一回ベンビーさん演じるマサに脅しをかけるヤクザ、岸本さん演じる火元っていうやつと、主人公の桐谷健太さんの対決シーンみたいなのをやる場所。で、それは今、実際銀天街で撮ってるんですけれども、最初のもともとは近所で撮る予定だったんですよね。近所のとある場所で撮る予定だったんですけど、前々日ぐらいに撮影の。使えないですって言われて。
現場から？
いや、急にそうです。現場サイの中の理由があって、まあ工事なのか何かがあって、すいません、あっち使えなくなりましたってなって。で、もう桐谷さんスケジュールもあるんで、絶対あさって撮らないといけないわけですよ。
で、
もうみんなそこでカット割りも決めてるし、美術も用意してるし。
そうですよね。
どうしようってなったんですけど、なんか、全然落ち着けたんですよね。みんな、ちゃんと面白いから、別にどこでもいいかなと思って、もう本当に。で、ちょっとじゃあ、終わった後みんなでロケハンしましょう、つって。なんとなく銀天街だったらいけるかなみたいな。もう一瞬でやって、で銀天街行ったらここにしましょうってなって、で、銀天街、もう本当頑張って交渉してもらって、で、撮りましたね。
結構そういうの、なんか聞くんですよね、映画って。ハプニングが起こってというか、急に使えなくなって別の場所だったら結局結果オーライみたいな。そういう方向になんか、導かれるみたいな。
いや、なんかこの百戦錬磨のスタッフたちなんですけど、特に百戦錬磨ってこの助監督の丹野正人さんって方。
丹野さん。
丹野さんも最高だったじゃないですか。
最高でしたね。
ぜひ、ベンビーさんもご自身の映画撮るとき、丹野さんを助監督につけてほしいぐらい、もう本当最高なんですけど、丹野さんが、まあ、いると安心なんですけど、なんか丹野さんが、この、銀天街の現場終わった後に、やっぱ2番目がいつもいいんだよねって言うんですよね。セカンドチョイスイズオールウェイズベストやで、みたいな、なんかこうなんか言ってて。なぜかそれって言ったら、いや、映画はいつもダメになって、次の現場がいいことの方が多いよみたいな、そういうことかみたいな。だったら映画の神様が味方してるのか、なんか、なんかって結局いい方向になるみたいな。
やっぱり、
だから結果緊張で撮っても素敵だったと思うんですけど、銀天街で撮れてよかったなっていうのは思いますね。場所的にも
導かれるんでしょうね。本当そう、
いやいや本当そうだと思います。全然違った絵になってたと思うんで、全体的に赤っぽくする照明とかっていうのも、もともと緊張のプランではなかったんですよね。狭い路地だったから、ああいう照明にして、照明部とその美術部とで制作部とで俳優部とで撮影部と、もう本当みんなで結果オーライです、本当に。
なるんですよね。みんなで考えるじゃないですか。
はいはい、はい。
監督の仕事、映画監督の仕事ってざっくり言うと。
ざっくり言うと、じゃあ例えば、まあ、ざっくり言うと A か B かを選ぶ仕事なんですよね。その、美術部とか俳優部とかが、はい、例えば、ベンビさん演じる、マサを演じているベンビさんが、こんな芝居とこんな芝居があるけど、どっちがいいねって言ってきたらそうじゃないですか。こっちがいいと思います。だったり、美術部が、この小道具とこの小道具を用意しました。こんな感じでいいですか？あ、じゃあこっちでお願いしますとか。っていう、もうみんなプロだから、もう仕上げて持ってくるじゃないですか。ベンビさんもお芝居を作って、こんな、最初僕段取りで見てもらうじゃないですか。よかったらよかったでいいんですよ。僕、OK、あ、それでいいです。っていうだけが仕事で。ダメだったら、ダメだったらっていうか、全体的に映像の全体的な流れで見たときに、あ、これはちょっとこういう風に修正してこいなと思ったら、そこに導くのが仕事なんですよね。
は
あ。選択と導くのが仕事ですね。
なるほど。カット割りなんかも結構じゃあカメラさんの意見が。
あ、カット割りはでも、めちゃめちゃ考えます。
あ、自分で
考える人もいるし、僕は考える方ですね。だいぶ考える方ですね。でもそれも、タツさんが、砂川さん、この撮影の砂川さんが、いろいろ提案してくるんで、こんな、はいはいはい、あ、じゃあこっちにしましょうかとか。最初基本的に僕は全体考えて、照明もとかもそうですけど、でも基本的には用意してきてくれたものを見て、あ、こっちでいいですよ、いいですねっていうのがやっぱりいいです。その最初にやっぱコンセプトみたいなのをこう提案して、この映画はこういう映画ですって最初に言うんですよ。最初 そのスタッフ打ち合わせの時に、で、こういう感じはこんな感じの映画なんで、皆さんよろしくお願いしますってなったら、みんなその世界観に合わせてやっぱ作ってきてくれるんですよね。一番感動したのがこの、大城ゆきさん演じるマーミーが、最後踊るシーンがあるじゃないですか、オーシャンでタコス屋さんで、あそこのシーンとかは僕はもう 想像していた通り、もしくはそれ以上のものがあの用意されていて、あ、みんなこんなにこの台本とあの打ち合わせでもうバッチリもうすっぱり決まるんだと思って、
言葉でもイメージが共有でき
て、もう完全に、ね、あ、完全にこれです、もうこれでもう回してくださいみたいな
感じです、ね、そっか、いや僕も本当いつか撮りたいのでね、
はい、いやもうめちゃくちゃ嬉しいですよ、そのなんか共有できた時世界観、
監督トークさせてくださいよ、
いやいやもうぜひぜひぜひ、もうベミさんやっぱりあの絵が見えるじゃないですか、ベミさんの、あの演技というかそのネタって、はいはいはい、あれもうだから多分映像が見えてるからだと思うんですよね、なんかトンネルのなんかヤンキーのやつとか、
あ、ありますね、
なんかあのガソリン車のやつとかもそうだけど、なんか物の位置を把握してやってるっていうのが分かる、だからそれって監督にめちゃめちゃ必要な能力だと思ってて、
お
台本書きながらとか、なんか、はいはい、でそれってやっぱ予算にも直結するんで、ここに何がある何がある何があるって想像しながら書いて、で車の中だったらこんなだったらこんなだったらってなるから、多分向いてますよ、
あーありがたい、
向いてると思います、
やるぞさあもう早いもんでお時間なんですよ、
マジっすか、
はい、
いや楽しかったです
ね、いやこちらこそ、もうミラクルシティ講座は DVD でも、
はい、配信でも
やってますので、やってますんでぜひご覧いただきたいと思います。じゃあ、 まあ今後の活動というか、はい、まあ、一言もしあの映画界に来いようでもいいですし、
そうですね、
ラジオ聞いてる皆さんにあれば、まあ、
はい、僕このミラクルシティ講座という映画で皆さんに知ってもらったんですけれども、うん、今後もたくさん映画、ドラマ撮っていきたいと思ってるので、僕の SNS ですね、ミラクルシティ講座だったり平和弘だったりで、はい、検索してください。常に僕はそこで次回作の情報を発信したりとか、うん、してますので、ぜひ今後ともですね、うん、平組のスタッフそしてキャストをよろしくお願いします。
はい、出たいよっていう直談判もも
しかしたら、ね、もう全然もう待ってます、
本当に僕これで、はい、出演させた方も知ってるので、あっちから連絡あった大きさみたいな
間違いない
ぜひどんどん平監督アピールしてください、
はい、ありがとうございます、
はい、ということで今日ねもうちょっと短い時間ではありましたけども、はい、映画ミラクルシティ小座監督の平和弘さんでした、ありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、では皆さんまた次回です、お楽しみに。